はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトエヴァンジェリスト平野でございます。今日は私のセッションに来ていただきましてどうもありがとうございます。お昼ご飯皆さん食べられましたでしょうか。まあ、まだちょっとご飯食べて、昨日とかちょっとおっしゃったもんですからゆっくりご飯食べる時間もなかったかもしれません。申し訳ございません。今日私のセッションはこのデコードの中で、マイクロソフトアジュールのセッションが、都合12ぐらいあるんですが、そのセッションのダイジェストという形で、すべて見せますマイクロソフトアジュールの新機能と題してセッション組んでみました。で、正直ですね、ちょっと後悔しています。セッションタイトル決めた時にはビルドで発表する内容が、一昨年のスプリングアップデートぐらいかなと思っていて、全部見せようと思って名前つけたらすっげえいっぱい出てきてちょっと焦りますということで、タイトル変更です。50分の間ですね、できるだけ新機能をご紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、そしてこのセッション終わった後に、皆様には、まるっと Azure 全体最近こんなアップデートあったんだってことを理解いただいて、今後の、皆さんのアプリケーション開発の中に、どんな機能を使っていただけるかってことをですね、ヒントをつかんで帰っていただければ私としては大成功という形のセッションでございます。はい、じゃあそれでは早速進めてまいります。それからアジェンダですね。ちょっと最近の Azure さんの話題、それから、インフラストラクチャーと、パース、イアースの部分、それから、ニューポータルだとかちょっとアップデートがありましたのでそのあたりを中心にお話をしたいと思いますが、かなり倍速モードで話しますので、ところどころ飛びますが、スライドの方はハンズアウト全く同じものをダウンロードできるように準備しましたので後でご覧ください。はい、私自己紹介、自転車乗りで、今日も自転車ジャージで登壇しようと思ったんですが若干、運営の方で止められまして T シャツで勘弁していただいたというところでございます。普段こんな格好でレース出ています。先週の日曜日も、大井ふ頭の実業団のレースで危うく落車事故には引っ込まれてここに立てない寸前でブレーキで止まったというですね、もうレースはやめようかなってちょっと思ったりもしてるんですが、普段はこんな感じでレースやっています。Twitter アカウントはエッチカズノリ、それから Facebook もエッチカズノリ、もしくは漢字で平野カズノリで出てますので、ぜひ検索してみてください。時々有益な情報、ほとんどくだらない自転車情報みたいなのもありますが、よろしくお願いします。はい、Azure、Azure のサブスクリプションを持ってない人手を挙げてください。いないですね。完璧ですね。はい、進めます。はい、Azure ですね、2013年に、こんな機能いっぱい出てきました。じわじわじわじわっと増えてきます。これは、ビルドのキーノート、スコット・ガスリーの、キーノートからもらってきました。こんなにいっぱい出したんだねっていう形なんですが、実はもうこの2013年に出た機能皆さんキャッチアップされていると思います。2014年、これもですね、こんなにいっぱい、新たな機能が、予定されており、もうすでにプレビューだったり一部 GA だったり、日々新しい情報が来ていきますので、アップデート、ご期待、そしてちょっと大変ですけどついてきてください。それから、2014年、これもスコット・ガスリーのスライドで、今年の2014年の、期中に、16個のデータセンターを作ると言っています。日本データセンター来ました。私のデータセンターもここついてますね。日本東京大阪データセンターを、オープンさせていただきましたが、この絵を見ておやっと思った人結構2ですね。北米のデータセンターが5個あります。まだ今4つですね。これに、今5個目の北米のデータセンターも作っています。それからブラジルはもうプレビューが始まりましたので皆さんの環境でもブラジル、デプロイ、確認いただけると思います。からオーストラリアのデータセンターの2つは今準備中、まだちょっとプレビュースタートしてませんという状態です。ですから今年中に、ブラジルが GA し、オーストラリア、それからアメリカの5個目というところがオープンするというスケジュールで、投資を進めているというところでございます。こちらキーノートでも、簡単にご紹介させていただきましたが、Azure の伸びというか、Azure の利用されている規模を数字で表しています。 特にですね、大きかった、まあ、もちろんフォーチューン500の企業の 57% が Azure 使っているなんて話も非常に私としても大きかったんですが、なんとこうビジュアルスタジオオンラインに登録済みのユーザーの方が100万人を超えたんだということはですね、やっぱり開発者の皆さんが、デベロッパークラウドとしてですね Azure を使っていただけるっていうのは非常に嬉しいと思います。ビジュアルスタジオオンライン、名前はなんかビジュアルスタジオチームファンデーションサーバーのクラウド版みたいなんですけど、実はなんちゃってクラビジュアルスタジオでして、実態はもうウェブサイトのためのリポジトリのような形です。ですから Azure の皆さんが持っているサブスクリプションの中でビジュアルスタジオオンライン買えますし、それを使ってソースコード管理できるという状況ですので、これも皆さんもぜひ使ってもらって、クラウドならではの開発スタイルの恩恵を受けていただきたいなと思っております。はい、キーノートの中で、ビルドのキーノートの中でタイタンホールやったことありますか？私も、キーノートを見て、アプリケーションを買ってみました。非常に面白い、まあ、Xbox とフェローだったんですけれども、タイタンホールもですね、まあ、世界観は似たような形なんですが非常に面白いゲームです。でこのゲームが、対戦を非常にスムーズに行わせるために、Azure を使って、全ての対戦者のセッション管理を行っているというふうに言っておりました。このために Azure では10万台以上の IaaS の環境をタイタンホールに提供して、これを使ってこのゲームの進行が管理されているということをスコットが話していました。それからスコットが話した中でもう一つがソチオリンピックですね。ソチオリンピックの MSNBC のインターネット配信、こちらに Azure のメディアサービスが使われましたという話をさせていただきました。ハイデンティシーの HD ストリーミングで、1万時間という非常に大きな長いストリーミング、1試合で最高210万人が見たというふうに言われています。でですね、この、NBC だけじゃなく、今回、NBC さんはAzure ということを発表させていただいたんですが、それ以外のテレビ局も、ソチオリンピックのインターネット放送は基本 Azure を使って配信されていました。日本も、iPhone のアプリとかがあって渋谷のテレビ局さんが放送してたんですけど、元は多分 Azure だったと、渋谷のテレビ局さんとは話してませんが、そんなことなんじゃないかなと思います。でそれがどんな形で流されていたかというところなんですけれども、これは NBC さんの例です。まずはオリンピックのブロードキャストのファシリティから、まあ、画像をもらうわけですね。でこちらは26のライブフィードを提供していたというふうに聞いています。で NBC スポーツが独自にカメラを持ち込んで撮った画像が15ですから、合計41、オリンピックが出しているやつと NBC が撮ったやつ41の画像を集めてきて、それをですねラスベガスにある NBC のセンターでアグリゲーションかけて、画像のですねアグリゲーションかけ、そのフィードを Azure に送っているという形です。で Azure 上ではラスベガスから上がってきた画像をライブでインジェストして字幕をつけたり、あと広告を流し込んだりですね、あと画質を HD の 1080p に変えてエンコードし直すと。でそれから、Azure の、オリジンサーバーとライブ用のストレージに対して、エンコードした結果をコピーかけ、でライブフィード自身は、そこから先ですね、例えば PC でスムーストリーミングで見ているお客様だったり、iPhone で HLS で見ているお客様だったりに対してフィードを流してい、くためのパッケージングをして、Azure の仕事はここまでという形になります。そして最後を配信するところに関しては赤間愛さんの CDN を使って配信され、まああの NBC さんはプレイヤーは Adobe さんのプレイヤーを使って見ていたと。でものによってはそこがいろんなプレイヤーだったりしますが、全体的にこの1から7、まあプレイヤーで見るまでのワークフローの中で Azure が一番活躍したのがこの4番と5番のデータをエンコードして大量なところに対して送るためのデータに準備するという形になっています。例えば渋谷のテレビ局さんの場合はここの 先の部分に関してはちょっと違う動きをしたでしょうし、この Azure を、使っているのは何社かの、インスタンスに分かれてますので、その中でも使っていただいたんじゃないかなというふうに考えています。はい、Windows Azure のオーバービューのスライド、これは皆さんもよく、あ、今私 Windows Azure って言いましたね、すいません、NG、数えておいてくださいね、何回ミスったか。Microsoft Azure、 Microsoft Azure の、オーバーオールの、スライドでございます。基本はここにある機能を、皆さんに全てお伝えしたいんですが、まあ今日は全部は当然話せませんので、まあ What's New の部分に関して中心に行こうと思います。で、これをですね、超デフォルメしたのをこのスライドスタイルで、スコット・ガスリーがビルドで、使っていました。私もちょっとこれを採用させていただいて話します。で、最初が、プログラミングランゲージの話をしました。Azure と Visual Studio の DevOps、 今日キーノートで、エヴァンジェリストの井上明さんの方から、説明があった部分ですね。先ほども私申しましたように、Visual Studio Online を使ってアプリケーションを開発されて、そのまま Azure に対してデプロイされているユーザーがもう100万人を超えたという形になっています。やっとこう、なんていうんですかね、こう、ローカルで作ってデプロイしてって大変だって言ってたのが開放され、Visual Studio に、インテグレートされ、非常に簡単なスタイル、簡単に、Azure にアプリケーションを上げられる状況になってきたなというところでございます。まあ、さっきデモを見せていただきましたので、私ちょっと時間の関係でこのデモは割愛しますが、詳細はTTL008 Azure DevOps の世界というところで佐藤直樹のセッションで、もう少しというかかなり詳しく話すとしましたのでお楽しみください。それからインフラストラクチャーの部分、下の方ですね。ここではですね、やはり日本のデータセンターおめでとうを語らずにはおられまいということで、日本のデータセンター、西日本、それから東日本のリージョンが2月26日に稼働させていただきましたことを報告させていただきます。日本は、まあ、地震の多い国だということもありますし、まあ、いつ何時何が起こるか分からないというところで、データセンターを持ってくることに関しては非常にネガティブな反応が本社サイド多かったんですが、まあ、ずっとこう苦節4年間、お願いし続けてやっと日本でデータセンターをオープンすることができました。ですので、皆さんへのお願いは、ぜひ日本のデータセンターを使い倒していただいて、キャパシティオーバーになるぐらい、東は、だいぶ、キャパシティがちょっと足りないっていうぐらいになってきたんですが、西はまだガラガラ空いてますので、ぜひ西を使ってくださいと。MSDN の方は西を使ってくださいってご案内したりとかしてますが、西は空いています。西はきっと高速に動くと思います。はい、よろしくお願いします。はい、で、日本のデータセンターの特徴、まあ、香港、シンガポールに比べてというところですが、レイテンシー3倍以上早い。それから、国内でデータ保持できます。先ほど例にありましたように、東京と大阪のデータセンター、西と東で、データのレプリケーションをかけます。ストレージで、ジオレプリケーションをオンにしていただくと、自動化してコピーをかけますので、まあ、大事なストレージデータであれば、レプリケーションをオンにして使ってください。そうすると、若干お金は高くなりますが、その中で自動でコピーが作られて災害対策もお任せいただけるというところです。それから、日本にせっかくデータセンターを作りましたので、導入窓口としてクラウドダイレクトというサービススタートしたり、24時間でですね、障害サポートを24時間日本語で日本人スタッフがサポートするというのもやっと完備ができましたので、こちらもご利用いただきたいと思います。プロダイレクトとかを買っていただきますとできます。優勝ではございますが。それでですね、レスポンスタイムを測ってみました。by、クラウドライブ。クラウドライブというですね、非常に有名な、マイクロソフト Azure 上で、サービスを提供していただいているパートナー様がいらっしゃるんですが、クラウドライブさんに測っていただきました。マイクロソフトやると感じ悪いんで、パートナーさんに測っていただいたんですが、なんと、だいたいレスポンスタイム東京、香港で3倍以上のレスポンスがあるというような数字ですね。シンガポールに比べるともっと早いです。で、この自身はクラウドライブさんの東京のオフィスから測ってますので、大阪の方が若干遅いという形になります。大阪で測ったらもうちょっと違う結果かもしれません。で、一番右は A 社、あくまで某 A 社ですね。 A 社の、A 社 B 社の A 社ですが、日本データセンターです。だいたい20ミリセックということなので、まあ某 A 社の日本 DC も一応関東にあるっていうことになっていますね。関東同士でやってもちょっと早いという感じですね。ネットワークいいところにいるんでしょうねっていう。トレース RT とかで探さないでくださいね。はい。それから、仮想マシンの、まあベンチマーク TPCC MySQL、 MySQL のベンチマークですね。これで仮想マシンの性能を測ってみました。まあ、西と東は同じハードですので、数字を見ていただきますと香港よりも、やっぱり日本の方が若干早いですね。まあ、想像してください。最新のハードが入っています。香港もリフレッシュを繰り返していますが、やっぱり日本は最新のハードで揃えましたので、最近、マイクロソフトに出るから転職してきてエヴァンジェリストになった方がいらっしゃいます。彼に聞いても最新入れましたと言ってましたので、まあ、日本のデータセンター少し早いというのが出ています。お値段ちょっとお高いんですけど数字も早いので許しくださいという言い訳で用意したスライドです。それから、あ、またありますね。某 A 社、これは若干日本に来られたのが先輩でございますので、まあ、若干その時のハードだったのでちょっと遅いかもしれないな、なんでこんな数字も測ってみて遊んでいただくと面白いかもしれません。それから Azure のコンプライアンスの状況をですね、まあこんなパタパタパッと書いてあります。 ISO27001、 それから SSE の16の SOC2 ですね、タイプ2だとかですね、EU のモデルだとかいろいろ取っています。でこれはウェブサイトでコンプライアンス状況を公開をしています。どのサービスがどのコンプライアンス取ってますというのを公開していますので、ぜひ参照ください。それから最新の情報としてクレジット協会が推奨しています PCI DSS ペイメントカードインダストリーデータセキュリティスタンダードというですね規格がありますが、こちら国際規格でございます。これにマイクロソフト Azure、 待てちゃいましたね、が認定を取りました。ですのでこれが今セキュリティコンプライアンスで一番難しい、一番厳しいと言われているコンプライアンスです。これを取りました。これを取る背景にはトレンドマイクロス様のセキュリティのソフトウェアを使ってちゃんとセキュリティをカバーできる仕掛けを用意したりとかいろんな背景があって取れていますが、それを使ってですねアプリケーションとしてロイヤルゲート様というですねクレジットのまあオーストリーギャザラをされるまあペイパルの日本版みたいな会社さんがいらっしゃるんですが、こちらが PCI DSS の認定を取りました。多分日本では第1号で Azure で取っていただいているお客様でございます。まあ、彼らはデータセンターを Azure に置き、かつまあオンプレミスのセキュリティモジュールは各国において、まあ便宜性と、まあ、世界で使っているアプリケーションを目指しているということでこういう企画を取ったというふうに聞いております。はい。それからですね、日本のデータセンターレスポンスも早くて非常にいいんですが、2014年の5月時点、もしかしたら何かこれ作った時から増えたかもしれませんが、今のところこのサービスだけが日本で動いています。で、今後増えてはいくとは思うんですが、例えばモバイルサービスなんかは代表的な例でまだ日本にデプロイされていませんので、まあ、用途によって、香港それから日本の東西使い分けていただくというような細工がまだちょっと必要な状況でございます。で、最新の情報はですねこの URL にあるところで公開してます。これ貼っ付けてありますが、こんな感じでどのサービスがどこで動いてますというのが公開されていますので、これをまず確認していただきたいというところでございます。はい。駆け足ですが次パースですね。はい、ウェブです。ウェブサイト、パースといえばウェブサイト、パースといえばクラウドサービスというのがあったんですが、ウェブロール懐かしいですね。今でも動きますよ。でも、何のアップデートもございませんでしたので、ウェブロールの話はしません。ウェブサイトです。ウェブサイトは、自動スケジューリングと、ステージング、それからウェブジョブですね、これのサポートをしております。それからトラフィックマネージャーで、今までウェブサイトの、トラフィック制御、トラフィック制御ってこうロードバランスができなかったんですが、このトラフィックマネージャーで、ウェブサイトのエンドポイントをサポートするようになりました。で、もっと楽になったのは、先ほど キーノートで井上彰がデモをしてましたが、ASP.NET のプロジェクトで Azure のウェブサイトに発行していくっていうところがですね、ワンクリックでデプロイできるというですね、便利になりました。ちょっと画面でここだけ見て、あ、その前に、あとですね、言語としては Java のサポートを、しました。それから、WebSocket のサポートもこれも GA になりましたし、ライブデバッキング、それとですね、ウェブサイトとして一応発表していましたが、CDN の機能、これ地味に実は CDN V2 がですね、同じタイミングでリリースされています。そっちの時の例は赤前さんだったんですが、Azure も CDN は、V2 としてリリースがされましたので、もうこれでウェブ、それから、モバイルサービスのフロントエンドの部分も Azure を使って、構築していただくことができるというふうになっております。はい、ですね、ちょっとこう皆さんも大体試されていると思うので、ですが、これちょっと一回デバッグ中のままだな、止めよう、なんかこいつもおかしい。新しいの立ち上げよう。はい、じゃあちょっと新しいビジュアルスタジオを立ち上げて、ここの部分ですね、新規作成のプロジェクト、はい、これを選んでいただきますと、今までクラウドサービス、これは新しい、クラウドサービス SDK を入れていますが、クラウドを選択していただきますと、クラウドサービス ASP.NET アプリケーションと、あと ASP.NET をベースにしたモバイルサービスの部分のテンプレートを作成するウィザードが用意しています。で、sp.net のウィザードを呼びますと、ここの中で例えば sp.net MVC、 ここですね。あ、まだこのツール Windows Azure になってますね。まだまだすいません、この部分ですね、バグと言わないでください。一応ですね、6ヶ月間は猶予というふうに、なんかこうしてるらしいので、6ヶ月の間に直します。私の喋りも6ヶ月後には Windows Azure と言わなくなるというところでございます。仮想マシンとウェブサイトの機能がサポートがされています。ですから、ASP.NET のプロジェクトをデプロイする場合には、仮想マシンデプロイするか、ウェブサイトにデプロイするかというのはここでを選択をしてデプロイすることですね。そうしますとプロジェクトを作っていき、そのまま、Azure の、私がサインしている Azure に対して、自動で生成された、まあ、サイト名をつけて、プロジェクトを作っていくという形になります。なんすか、ちょっとちっちゃい、はい、後ろの見えなかったら前へ来て見てください。すいませんすいません、上から目線で、はい、時間かかりますね。ちょっと後にしましょう、こっち行きましょう。はい、で、ウェブサイトに関しては、3つセッションがございますので、Azure ウェブサイトのディープダイブ、それから、サイト構築が楽しくなるウェブサイト活用術、Azure に適したアプリケーション開発、この3つでウェブサイト、基本今マイクロソフトさんは、スコット・ガスリー含めてウェブサイト推しという感じになっていますので、ぜひ皆さんもウェブサイトでいろいろやってください。ちょっととしたサポートに怒られるかもしれませんが、ウェブサイトってオートスケールとかの、それを見せなきゃいけないですね、オートスケールの部分とか、ですね、例えばここで作っている、あ、今作ってるやつか、びっくりした、これはあらかじめ作っておいたんですが、スケールで、オートの設定もできますし、ここに3インスタンスまでとかで出てるんですけど、まあこれを、そうですね、実はこれはですね、もうちょっとどうしても使いたいとかっていうのはご相談いただけると増やしてくれるそうなんで、ちょっと試してみてください。私まだやってません。はい。 それからモバイルサービスの方の話に行きます。モバイルサービスに関してなんですが、モバイルサービスやっと .NET のバックエンドがサポートされました。先ほどビジュアルスタジオでちょっと見ていただいたところにプロジェクトありましたが、.NET でのモバイルサービスのバックエンドの開発のテンプレートがサポートされ、ビジュアルスタジオからワンクリックでデプロイできるという環境ができました。もちろん Node.js でも動きますので、今まで通り Node を使っていただくこともできますし、.NET でも書けますというところが今回大きなとこですね。それから今まではデータアクセスに関してはテーブルストレージとのサポートっていうのが、まあ自分で超ゴリゴリ書いていただければできたんですが、結構めんどくさかったところなんですが、テンプレートからテーブルストレージ、それから SQL データベースからまあ MongoDB 等の NoSQL へのアクセスのサポートの部分ですね、こちらもサポートさせていただきました。それとお待たせしましたブロードキャスト通信の部分のサポートからアクティブディレクトリの認証のサポートの部分ができましたので、同じようにあとオフィスのデータシンクを使ってまあモバイルサービスの SDK 入れる必要がありますがサポートしました。であと365の API 群をモバイルサービスの中からも呼び出せるというところが新たにサポートされている機能の部分です。それからモバイルサービスウェブサイトと同様ビジュアルスタジオから開発するという統合機能というですね、こちらをサポートしています。はい、ビジュアルスタジオで同じようにこれはさっきの sp.net ですね、ここ作っちゃおうかな。先ほどもちらっとこう見ていただいたんですが、モバイルサービスの作り方自身はここのここも Windows Azure になってますが、すいません、モバイルサービスのテンプレートを選ぶか、もしくはですね ASP.NET のアプリケーションを選んで、こちらの中でモバイルサービスをのアイテムテンプレートを選んで作っていくか、2つやり方があります。もうまあ、大体想像つくんですけど、基本的にはモバイルサービス自身はウェブサイトの拡張ですので、アプローチとしてはウェブサイトの中にモバイルサービスを組み込んだプロジェクトを作れるという形になっています。ただちょっと挙動には違いがあって、こちらを選んだ場合っていうのは後からモバイルサービスを作っていくことになりますし、最初からモバイルサービスのテンプレートを作っていくと、こちらが逆ですね、プロジェクトだけを作って、発行のタイミングでモバイルサービスを生成に行くというのが若干違うところです。まああまり大きな差はないので、両方のプロジェクトを作って、使い分けてみてどっちがいいかなっていうのを散々やったんですけど、まあどっちも一緒だったっていうのがオチです。はい、それでは、時間が見せられるだけ見せますと言いながらもちょっと頑張りたいのでもう少し進めます。はい、それから、データの部分なんですけれども、SQL サーバーの部分で結構大きな変更がございました。お待たせしました、容量が、500ギガサポートというのをやっと発表させていただきました。150ギガから、3年ぐらいちっちゃいちっちゃいちっちゃいって言われ続けてきたんですが、やっと500のサポートというのを今回発表させていただきました。それから SLA を 99.9 から 99.95、まあ、たった 0.5 ですが、頑張って SLA を上げさせていただいたのと、まあセルフサービスの復旧機能、オートバックアップを取りますのバックアップのポイントから、ご自身ですが、レストアしてもらう機能ですね、この機能が、サポートをされています。それと、アクティブチリレプリケーションという機能、まあ、簡単に言うと東京大阪の間で SQL サーバーのデータもレプリケーションしますというサービスですね、これがスタートします。で、実際にはですねこんな感じで、プライマリーに置いてある SQL サーバーのデータベースがレプリケーションでセカンダリーにコピーをされますね。で、 ここは基本的にリードオンリーのデータベースとして、東京がプライマリー、大阪が、セカンダリータとしては、大阪は、リードオンリーとして使えます。ただ、東京にもしものことがあったときには、それが切り替わって、大阪の SQL がリードライト可能になるという形を、全自動で指していただくようになりました。ですので、今までこれを、シンガポールと香港の間と同じようなことをやっていただいてご苦労をかけたパートナー様とか何社も知っていますが、やっとこれを自動化をしましたので、ぜひお使いください。最前列でうなずいていただきましてありがとうございます。はい。それからですね、まあ SLA の 99.95 ということにも合わせまして、パフォーマンスレベルに対するまあ我々が考えるまあ定量化というかですね、どれくらい性能が出るのっていう話は皆さんからもよく聞かれていたんですが、これは今回ウェブとビジネスというですねものからベーシック、スタンダード、プレミアムという3種類のデータベースの形式に変更させていただきました。そしてまあベーシックというのは今までのウェブよりちょっと遅いぐらいな感じです。でビジネスがスタンダードで、今まではビジネスのプレミアムをつけて専用化をしていただいているような時ですね、まあ、これをプレミアムという呼び方で3種類をサポートしています。でパフォーマンスレベルに関して我々 DTU というデータベーススループットユニットという言い方で定義をしています。ベーシックを1とするとスタンダードの S1 が520で S2 が25とで P1 が100、200で P3、800でございますので、最高800倍の性能を出すぞというふうに言っているわけです。当然違うハードウェアで P 以上は専用ユニットとして SQL データベースを使っていただくことができますので、こちらでご利用いただくと、ワーカースレッドを1600立ち上げることができて、セッションも1万6000までは保持できますよということを保証させていただきますと。で大体目安としてトランザクションパーセック730ぐらいまで引っ張れますということをガイドとして提示させていただきました。もちろんアプリケーション皆さんご存知ですよね、そんなのアプリケーションによって変わるよって当たり前の話です。これはあくまでも目安ですが、大体我々がこういう目安で設計しているということで、皆さんのアプリケーションを作るときに参考にしていただけるんではないかというふうに思っています。はい。それからメディアサービスの機能ですが、ライブストリーミングお待たせしました。やっとプライベートプレビュー、まだやっとプライベートプレビューって変ですね。言っていただければ何とかしますというのがプライベートプレビューですので、何かお試しいただきたい方はご連絡ください。で、もうすぐ多分ここ 1,2 ヶ月ぐらいで、プライベートが取れてパブリックプレビューになる予定と聞いています。それからダイナミックパッケージという機能とダイナミックエンクリプションで、ダイナミックパッケージは GA しました。でダイナミックエンクリプションはまだプライベートプレビューですが、これも近いうちにパブリックプレビューになるというのが最新の情報でございます。詳細はソチオリンピックで振り返る Azure メディアサービスの配信というところで話しますが、Azure メディアサービスってあんまりデモって何っていう感じでですね、なかなかデモするチャンスもないんですが、今回ちょっとさっきちらっと見せたんですが、だいたいどんくらいの性能でどのくらいエンコーディングされて戻ってくるかの時間だけ皆さんに見てもらおうと思ってデモを作って持ってきました。これストアアプリでここで撮影をします。カメラはそっちを向いているカメラがないので、こっちについてカメラでピーッと撮影しますね。はい、これですね、動いてますね。ボタンを押して、はい、撮影開始。ちょっと性能は悪くて、なんかプレビューがさっきからうまくいかないんですけど、はい、多分撮れたと思います。そうすると、機嫌悪いっすね。動いてくれないかな、さっき動いたんだけどな。はい、動かないときは気を取り直してもう一回。回転して、はい、撮影します。 動いてる、動いてる、はい。あ、なんとなく今回来ましたね。はい、動いてます。はい、5秒撮影しました。止めました。で、止めたデータを、はい、確認をして OK ですね。はい、はい、でこの段階で、データ今カメラから撮った画像を、今ストレージにコピーをしています。でストレージコピーアップロード終わると今エンコード処理がメディアサービスのワークローに上がってエンコード処理をしています。多分1分か2分ぐらいでエンコードが終わって、エンコードが終わるとさっきの画面に帰ってくるなっています。私はチラチラ見ながら、時間が惜しいのですいません皆さんスライドに付き合ってください。Azure の部分は、ダイナミックパッケージングという機能ですね。これが新しい機能としてリリースをされていまして、どういうことかというと、さっきあの措置の話でもしたんですが、今だいたい MPEG-4 のデータでカメラで撮った後それをエンコードするんですけれども、スムーストリーミングで流すか HLS で流すかとか、いろんなデバイス単位にフォーマットが若干変わったりするんですね。でそれをあの大体のパターンでエンコードの中で iPhone 用とか Android 用だとか PC 用っていうのを作っておいて、そいつを都度要求に合わせて何を流すかって選んで流していくっていうのは現状の仕様なんですけど、今回できたダイナミックパッケージングという機能は、これをあのエンコードした時には一本のファイルとして作っておいて、出力時にパッケージングするというかですね、オンデマンドでパッケージを作って流す、iPhone から要求があったら iPhone のパッケージにして流すっていうですね、機能を取りました。これによって、エンコードはの時間が、ファイル本数分作らなくてもいいので短くなるのと、ストレージ容量が短くなるっていうメリットが、結構大きいです。エンコーディングの課金は、インバウンドとアウトバウンドのバイト数ですね、何バイト入れて何バイト出したかによって課金ですし、ですのでそれはあのファイルの種類ごとに作るとそんだけお金かかっちゃいますし、またあのストレージもその分もお値段かかりますので、まあこのダイナミックパッケージをうまく使ってもらうことでかなり節約ができるんじゃないかと思います。それからダイナミックエンクリプションの機能として、いわゆるこうストレージからオリジンサーバーにデータを作った後、そこから配信時にですね同じようにエンクリプションをかける機能です。で今はまだプレイレディのサポートはできていないんですが、もうすぐプレビューで出てくるところは、プレレディとかではなく、いわゆる AES のキーで、暗号化かけるところをまず、サポートさせていただきますので、ちょっとこう外に出すときに、秘密にしたいデータとかプレミアムコンテンツはちゃんと、プレレディのような、ものを使ってほしいんですが、社内で、教育用の動画流すよとか、それちょっと外に見られたくないよねとかいうときに、このキーを知ってる人だけが見れますというですね、いう世界では十分利用していただけるようなクオリティではないかなと思います。はい、帰ってきましたので、さっきのビデオですね、エンコードが終わって帰ってきて再生と、この PC が遅いんかいって感じですね。ムカつきますね。はい、これでピューってさっき手、あ、来ましたね。遅いね。はい、今、Azure からダウンロードされてきて、さっき手をピューって振ってた画像。まあ、こんな感じです。ですから、簡単にちょっと遊んでもらうんであれば、皆さんが持ってる、こう、ウェブカメラでピューってこう撮っといて、投げるぐらいなアプリケーションはちょっとこう作って試していただけるようなところまで来た感じですね。はい。はい。バックッとその他機能と、まとめてしまいました。その他機能って言っていいのかっていうのはありますが、Azure SDK 2.3 が出ました。先ほどからの Visual Studio の中でいろいろ組み込ませていただいているものですね。それからオートスケールも GA になりました。仮想マシン、クラウドサービス、ウェブサイト、モバイルサービスが対象になっていますというところです。それからスケジューラーの機能も GA をさせていただきました。であと、そうですね、ビルドとテックエドで発表させていただいたものとして API マネジメントのプレビュー、それから ファイルサービスのプレビュー、これちょっと便利ですよね。共有ストレージとして使えますので、ぜひいろんな使い道考えてください。それから新しいキャッシュとしてレデュースのキャッシュ、まあ、今までのキャッシュ、メムキャッシュの互換だったものに加えてレディスのキャッシュがサポートされています。で現在、旧ポータルでは見れちょっと扱えないニューポータルから作ってもらうのと、あと、まあ、API だけですのでアプリケーションの中で試してください。とそれから、ビズトークの、ハイブリッドコネクションというのがですね、プレビューで出ました。あと、先ほど、キーノートでもデモが安野さんがデモしたんですかね、リモートアップですね、これが、プレビューで入っています。こちらは、Azure の機能です。で、ハイブリッドコネクションですね、こちらはちょっと皆さん多分何のことかよく分かってない方がいるかもしれないので絵をで説明させていただきます。社内のネットワークと、Azure 上にあるウェブサイトとかモバイルサービスの、インターナルコネクションを結ぶための機能です。で今までも、BizTalk サーバーを使って、まあ、いくつかのソリューションでは BizTalk サーバーを使ってインターナルにあるウェブサービスを、Azure 上から呼び出していただくようなソリューションは、作っていただいてたんですが、そこの部分を、ハイブリッドコネクションマネージャーというものを、社内のオンプレミスの環境に、インストールしていただくことで Azure 上のゲートウェイを自動化させています。でこれを使って SQL サーバーだとか、まあ、その他のリソースへのアクセスをクラウド上から、簡易にしたというサービスです。今までこうオンプレミス側と通信させると、オンプレミス側のファイアウォールにポートを開けてくださいっていうのを毎回毎回いろんなパターンでお願いしなきゃいけなかったんですが、これがあるとこのコネクションマネージャーが使うところだけ監視していただければ、あとはその中で全部カプセル化しているので一個一個個別に管理する必要がないというところがメリットになるんじゃないかなと思います。それからリモートアップスの機能です。今回キーノートでデモさせていただいたのはマイクロソフトのパワーポイントなんかが上がってきてましたが、ここの部分の以外に、皆様が作ったアプリケーションですね、当然このアプリケーションをサポートしますので、作っていただいたアプリケーションを Azure 上から、いろんな端末でデプロイをして使うというですね、まあ、クリックワンスのような使い方で使うという、まあ、仮想化された、アプリケーション仮想化の機能というのが Azure でもサポートされたというところでございます。これはですね、ちょっとデモっていう話でもないんですが、こいつもいいですね。今プレビューの機能というのが、これどっかな。このリモートアップスのプレビューってまだプライベート状態ですので申し込みしていただいて、なんかまだ私も来てないんですね。2週間ぐらい前に申し込んだんですが来てないんで、ちょっと時間かかるかもしれないですが、プライベート、プレビューをしていますので申し込んでください。で、こんな感じでこれちょっと、テストのアカウントをお借りしてますが、申し込みが通るとここに、このリモートアップのコンソールができて、そこからエクセルを起動すると、まあ、普通にエクセル、これは、まあ、本社側から借りているアカウントの分なので英語で立ち上がりますが、まあ、基本的にここにアプリケーションがずらっと並んで起動するというですね、いう形ができるようになっているというところでございます。あと、ちょっとこう駆け足できちゃってますが、はい、次、はい、岩瀬までたどり着きました。すいません、やっと岩瀬まで来たんで、ちょっとですが、岩瀬に関しては、ビジュアルスタジオから先ほどちょっと見ていただきましたが ASP.NET のアプリケーションのデプロイ、ビジュアルスタジオからデプロイかけるとオートマチックに岩瀬の環境を作りますというのが、サポートされているところ、まあ、結構大きいですね。でビジュアルスタジオからデプロイしているので当然リモートデバッグ、アタッチプロセスでアタッチしてリモートデバッグできるっていうのも恩恵を受けられるので、まあ、開発時テストマシンに、デプロイしてデバッグしたい、 この要件がやっと満たせるようになりました。それからバーチャルマシンサイズの A8 と A9 のサポート、これが可能になりました。全部のデータセンターではサポートしてないんですが、日本は西はできてないんですが、東は A8、A9 が配置が済んでいます。ただポータルサイトで画面で VM 作るときには A8 と A9 は出てきませんので、パーシェルを使って VM を作っていただくときに A8 と A9 が指定できるという、ちょっとまだ中途半端な対応状況ですが、一応配置が終わっています。それからマルウェア対策のエージェントとしてトレンドマイクロ様のセキュリティモジュールだとかを VM 作成時にですね組み込めるような仕掛けも用意させていただきました。あとは複数ディスクをまとめてキャプチャするような機能ですね、ちょっと見ていただこうかと思います。これも皆さんもポータルでお試しされているかもしれませんが、新規の作成の仮想マシンギャラリーからで、ここで何か選んで、カズヒの VM3 で、コア数はなんとなく2コア、カズヒ、はい、これで作っていきます。で、ここはここは一応西でお願いしますね。東はちょっと混んできました。西でお願いします。何回も言います。テストは西で、はい。ここでですね、今日2つこれ使って見ていただこうと思っていたのが、ここがですね、トレンドマイクロさんのディープセキュリティ、どっかにトレンドマイクロさんいらっしゃるかもしれませんが、今回スポンサーしていただきました、ディープセキュリティのエージェント組み込めるようになっています。当然のことながらエージェントを組み込むとサーバーどうなるのっていう話になるんですけれども、サーバーは、アメリカ北米では SARS でサポートしますというのを発表していただいてますし、日本も近日中に SARS でやってくれるらしいということを、元上司の大場さんに先ほど伺いましたので、多分やってくれるんではないかと思います。それからですね、今日パートナーさんで来たいと思うヒクサーさんがですね、このディープセキュリティオンクラウドコンフィグっていうことで、フィクサーさんもスポンサーさんブース出てますが、こちらでディープセキュリティを使ってスクエニさんの整形伝説ですね、これのインターネットからのアタックをディープセキュリティで守ってるっていう、こんな事例も発表させていただいております。それからですね、もう一つここのエージェントの部分で、これプペットとかですね、シェフとか組み込めるようになりましたので、これを使って、自動構成をかけるっていうのですね、バーチャルマシンのあります。で、お料理教室で申し訳ないですが、プペットのコンソールのイメージです。で、バーチャルマシンを作りますと、こちらに、ここのですね、今ノードリクエストになっちゃいましたけれども、ちょっと一回リロードしようかな。さっき作っといたんですけどね、バーチャルマシンを生成して、プペットのモジュールがアクティブになると、指定した、ここの今ここで作ってるサイトの URL をバーチャルマシンを作るときに指定しますので、ありますね、2つの、ノードリクエスト、ここに上がってきます。で、このノードリクエストをクリックすると、今、作ったバーチャルマシンが出てきます。こいつを仲間に入れるかどうかっていうのを選択してもらって、2つ出てます。アクセプトとやりますと、これが、管理下に入るというようなオペレーションになります。で、管理下に入りましたら、この管理下の入った、ノードのアップものを何に使うかですね。で、これはここに、今回、いくつか用意はしていますが、ウェブサーバーで使うか SQL データベースで使うかというようなのを選択して、例えば、SQL サーバーとして使うよとかっていう設定をすると、IIS を立ち上げて、いろんなモジュール入れてっていうのを自動化するようなスクリプトを流して運用を自動化しようという 形が準備できています。まあフレームワークですね。で、これまあパーシャルでも当然できますし、まあプペットじゃなくてもまあいいんじゃないっていうのはあるんですけど、まあ Linux とかと混在環境であれば一元管理できて非常に便利じゃないかなと思っています。はい。はい。それから、今構成管理の話しましたね。はい。それと、バーチャルネットワークに関してなんですけれども、ちょっとデモは用意してございませんが、仮想ネットワークのポイント2サイトの VPN の部分、それと、サイト2サイトの VPN、これ、双方ともに GA になっています。それから、動的ルーティングを使って、サイトサイト間のルーティングというのも、サポートさせていただきました。それからサブネットを移行する機能ですね。これも入りました。ですので、今までちょっとこう、構築めんどくさくて、サイトサイトをうまくいってなかった、例とかいろいろ聞かせていただきましたが、やっとこれで、一通りできるようになったかなというところでございます。それと、お待たせしました、静的内部 IP と外部 IP のサポートというですね、これもいつになったらって言われたんですが、やっと内部 IP の方も静的がサポートされましたので、これで外の IP と内側の IP、特に内側の IP 固定化できたので、オンプレミスの通信の時に非常に便利になったと思います。それから、エクスプレスルートという名前で、もう皆さんお聞きになっているかもしれませんが、専用線接続ですね。これ北米で GA をしました。日本も、GA を目指して、エクニックさんだけでなく日本のテレコ様と今調整を進めていますので、そんなに遠くない未来に日本の GA をアナウンスさせていただけるようになると思います。多分暑くなる頃には多分大丈夫だと思ってますので、これができるとオンプレミスとのシナリオで、日本お値段いくらになるのっていうのは多分皆さん非常に心配事項かもしれませんが、まあ今北米の値段は大体出てますので、それを見ながら、電卓でかける1点ぐらいをしてもらうと、大体値段が出るんじゃないかと言うと危なかったですね。はい。っていう形でございます。はい。それからですね、ニューポータルの機能ですね、先ほどちょっと時間があったら見せようと思ったんですが、もう時間ギリギリになってきましたので、私デモは割愛させていただきますが、展示コーナー Azure のコーナーでさっきのでかいパッドを置いてます。そこで皆さんポータル触ってもらいますので、ぜひ触ってください。ちょっとまだ不安定なところもありますが、だいぶいい感じに仕上がってきてるかなと、こんな画面でございます。はい。今日私、一生懸命話したんですが全部やっぱ話しきれてませんですが、こんな感じでツインカーつけた新しい機能出ます。例えば、今日 SAP オンAzure、発表というか発表はしてたんですが、GA してしまいました。毎日毎日なんか新しいことが起こるのでなかなか落ち着くの大変ですが、この Azure のサイトの、サービス更新情報っていうところに最新が載ってます。これフィードしておいていただけますと、何か変わったところが来ます。それから製品サイトの日本語情報、それと、Azure ブログっていう名前で、いろんな、ブログ海外のスコットだとか製品名が出しているブログを日本語にして展開してます。ここ見ていただくと大体の情報は入ってきます。あと豆な2人のエヴァンジリストのブログですね、超豆な大森彩子さん、今日隣でセッションやってますが、彼女のブログで最新情報は必ず2日後ぐらいには出るという SLA を保証されています。でそれを私が言ってるだけですけどね、本人に言わないでくださいね。で、それをもう少しテクノロジーでディープにインサイトして10日後ぐらいに書くのが佐藤直樹という大体組み合わせですので、大森役さんのブログに書かれたら1週間後ぐらいに佐藤さんのブログに上がるという感じで楽しみにいただければと思います。はい。最後まとめでございます。Azure 日本 DC がスタートしましたので、ぜひ使い倒してください。ただちょっと東はもうちょっと今拡張中ですので、西はガラガラですので西を使ってください。3回目ですがお願いします。Azure は日々進化していますので、まあビルドとかテイクエイドだけじゃなくて3ヶ月程度にはこう進化してきますので、更新情報、ブログだとかフィードで、必ずください。で最後に、もう一回皆さんに聞きます。皆さん Azure 使ってますかっていうところでございます。いっぱい利用事例出てますので、 今日キーノートでもちょっとほろっとするような最後エンディングもありましたが、まあデベロッパービルズフューチャーでございます。皆さんの、アイディアでアプリケーションでクラウドに出して発信することで世界に対してビジネスできる環境を提供されているわけですので、ぜひ、有効に使って、儲けてくださいというのが最後私のメッセージでございます。ご清聴ありがとうございました。アンケートお配りしてます。ぜひアンケート、分かってますね、分かってると思いますが、空気を読んでアンケートぜひご協力ください。それから、もう一つAsk the Speakerがこの場所じゃなくなりました。展示コーナーの中にAsk the Speakerコーナーというのを作って、そこに私これから行きます。この後みんなエヴァンジェリストもそこでAsk the Speakerやりますので、セッションの後はそちらに聞きに来てください。はい、私のセッション以上でございます。ちょっと伸びちゃいましたが、どうもありがとうございました。